総武大脳神経外科の加藤孝弘です。今日はチャンネル S に、デフレの正体と、里山資本主義を書かれた、元谷康介さんをお招きして、お話を伺います。当院ではその、健康を考えていく上でまずその体の声を聞き続けましょうという根本的なことに関してお話しさせていただいてますけども、元谷さんご自身は、社会に対してもともと私たちはどういった社会を作った方が良いのかっていう根本的なことに対して のお話をこの2冊の本で、させていただいているので、結局社会に対しても体に対しても言いたいことは一緒なんだっていうのを今回お話で皆さんにお伝えできればなと思います。今日はおそらく非常に面白いお話が聞けると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あんまり順序とか考えてなかったんですけども、一応うち のクリニックは病気になる前の患者さんを対応させていただいてて、っていうのはその研修医の時にやはりそのずっと脳卒中の患者さんを見させていただいてて、やっぱりその結構最近若い方バリバリにこう働き盛りの方が脳卒中とか脳梗塞とかになって運ばれてくるわけなんですね。やっぱりその患者さんが受けるこうストレスだとか、ストレスだけじゃなくて家族が受けるストレス、それだけじゃなくて金銭的なストレスって、医療手術にかかる医療のお金とか人体人間的なマンパワーとか考えると、こんだけみんな辛い思いするんだったらなる前にちょっと頑張れば全然みんな幸せなのになっていうのをずっと思ってて。
本当そうですよね、交通事故と同じで起きてしまったら実はもう取り返しがつかない、交通事故は他人巻き込むからなおのことですがある種の自損事故みたいなもんですかね、もうちょっと注意してればあそこでぶっ壊れたかったのに、ちょっとそのいつも通りの運転を若い頃のつもりでやっていたら、ちょっと壁にぶつかってしまってみたいなのと同じで、もう最近私の周りでですね、脳が理由で突然若死にする人が結構いくつか続きましてね、あるいはその入院してしまって相当大変になってしまった例とか、バリバリ活躍していた人が脳が原因で動けなくなるということが相次いで、周りの人も非常にがっかりしてる。あんな元気だったのに突然大いびきをかいて亡くなってしまった。やっぱり後々考えてみるとストレスがあったんだろうな、本人全然ストレスなさそうに見えたんだけど、というようなケースが増えてるんですよ。50代の男性に多いような気がするんですけど、
そうですね、若い方、働き盛りの方が多くて、でポイントが死ねないんですよ。
なんか脳の病気にはなくならないんですね。
なくならないっていうところが一つのポイント で、で苦しい思い、その治療に苦しい思いするだけじゃなくて、その後はやっぱ後遺症が残っちゃうとご本人もご家族もきついし、
そうですよね、
寝たきりになっちゃうとえらいことになっちゃう。
そうですよね、表情も変わりますし、全く今までやってきたことができなくなってしまう。かと本人の多分他の生きてるところはもう全く元気ですから、もう本当にイライラが募るということになりますよね。
ある分やっぱりその脳卒中起こる年代が早まっているっていう部分があるのと、もう一つは、脳外科の技術が進歩しているせいで、やっぱり助かっちゃう方
なくならないけども助かる、だけど損傷したところは損傷したままと、そうですね、そういうことですよね。で
一番やっぱり脳外科医として、辛いっていうか怖かったのが、脳外科医はその寝たきりを作るなっていうふうなことを最初研修優位で言われて、そこのせめぎ合いがこう医者としては辛い部分
で、やればやると寝たきりの人を増やしてしまうという、
でお話の中で、その手術に踏み切るのか積極的に行くのか行かないのかっていう、やっぱご家族としてはやっぱりそういったイベントが起こった時にはやっぱりできるだけのことはやってほしいっていうことはおっしゃるんですが、後々のことが見えている僕らからするとどこまでするのか、
これは回復しないよねという、
そ現実にちゃんとお話しさせていただけたかなというところがあるんですか。
そうですね、世の中全体的にあまりにも人が亡くなっていくということを身近に見ないでですね本当は非常にたくさんの方が亡くなってるんだが、病院の中で亡くなってるんで、結局医療関係者介護関係者と坊さんしか死人と向き合っていないために、皆さんが人が亡くなっていくということを、自分がどう死ぬかということをリアルに考えられなくなってますね。でこれがその物事に大きく影響している、何やかにゃ言ってそのとてもその人工的アーティフィシャルに物事がなってしまっているということをね、つくづく思う。そのもうちょっとナチュラルに自然に触れ合いながら、 自分も生き物なんですよということを取り戻しながらね、生きなきゃダメだと昔から思ってたんですけど、まあそういうものの考え方を一つ象徴的に、まあ、名前出したのがこの里山資本主義ですね。すごく嬉しく楽しそうな表紙が今書いた、ジブリの近藤さんが素晴らしい絵を描いてくださったんですけど、これはよく見ると若いお母さんと頑張ってる旦那の、これは若い娘なんだけど、はつらつな、まあ、よく最近娘とお母さんの年齢差があんまり見えないっていうケースがよくありますけど、ね、
はい、
まさに日本の今こういう感じの家族が少しずつ増えてるんですけどね、そういう楽しく少し自然に触れ合いながら過ごす時間を持つと、毎日こうやってるのかとか知らないけど、たまに田舎でやってるのかもしれない、そういうイメージをもう見事に表現してくれました。まあ本の中身はまあ理屈っぽい話ですけども、もう少しその観念路じゃなくて、生き物として現実に生きていくにはどうしたらいいか、いくらでも道はあるよということをね、まあ、考え直そう、そういうのが里山資本主義ですね。
地に足つけてやるっていうことです、
ただ生き物と言いましてもね、我々は野生動物ではありませんので、
はい、
いきなり飼われてた犬をですよ、そこら辺も長きってさあ生きてけっていうと、犬だとですね、震災で行方不明になってもちゃんと4年生き延びてたりするんですよね、うん、でもう野生が蘇ってネズミ取って生き延びるんですけど、人間はそれは生きませんわね、うん、システムから切り離されて山の中で4年間生きてこいって、それはよほどの人じゃなきゃ無理でして、
うん、
だから我々は犬で言えば飼い犬なんですね、社会の飼い犬なんだけども、はい、犬っていうのはその縄外してドッグランでも山でも駆け回らせると自然に戻っても行動を取る、どんなマンションの中で綱つけられて、うん、洋服着て飼われてる犬でも、うんうん、ドクラン連れていくと仲間と集まるとケッケッケッ走り回ってですね、その時にはその生まれ持った野生が戻ってるわけですね、
はい、
まあ、同じように毎日24時間ずっとマンションの中で洋服着て座ってる犬じゃなくてね、うん、ドクラン駆け回る時間必要ですよね、
あ、
まあ、人によってはマンションの中にもいるのはやめて1年中ドクランにいてもいいんですけど、
はい、
まあ、都会で生活している我々でも、
うん、
人生の中のひとときですね、生活の中の一部でも、
はい、
ナチュラルな生き物としての自分を取り戻すような時間や、うん、お金の使い方を考えた方がいいよ、
はい、
それが里山資本主義なんですね、
まあ、何を目的に生きているかっていうのが分からなくなってきてるっていうか、資本主義でみんなが幸せの目的でのためにこう主義を作ったのかもしれないですけど、いつの間にか お金を儲けるのが目的になっちゃって、なんか手段と目的が逆転というか混同しちゃってる状態になっちゃって、
そうです、
何をやりたいのかなっていうことが、
この話 その根底的なテーマっていうのはまさにですね、その手段、あなた何のために生きているのか、そのお金を稼ぐことが、人生の目的だと言い切る日本人はあんまりいないんですが、ニュースを見ていると日本国の存在目的は経済成長ですみたいな、
うん、そうですね、
そんなことをもう上から下まで真顔で言ってるわけですよ、日本国の存在目的はお金を儲けることですと、
はい、
いやそれは違うだろう、日本国が何かをしたいのでそのためにお金が必要だからお金をある程度儲けましょうって話のはずなんですが、は
い、理念がないです、
経済成長をすることが目的であるという、
ね、はい、
経済成長するってことはつまり金を稼ぐということなんだけど、
うん、
で日本社会が稼いだお金を何に使うんですかねというようなことは首相から末端まで誰も語ってないんです、
もう
語ってない上になぜかそれが非常に大事なことであると、で、まあ、語られるのはお金がないと生きていけないぞ死ぬぞ、つまり、手段がないと、手段であらずのお金儲けをやらないと死ぬので、手段のために人生投じなさいと、
お金儲けのマシンになってる感じ、
マシンになりなさい、どこでなってお金稼いだと、じゃあどういう社会にしてどういう人生をあなた生きるんですか、まあ一言で言うと経済成長に資する競争力のある人間になりなさいって、うん、目標は手段になることですみたいな、
わ、
はい、かりますよね、はい、目標は手段になりきることです、
はい、
手段になりきると、その後じゃあ誰かがその分いい目に遭うんでしょうかって、そんなこと言ってる暇があったら何も考えずにもっと稼げみたいなね、この謎の社会感がものすごく蔓延してるんですね。これ別に今始まったことでは全くないです。大昔からそうなんです。医者の世界でいうと、人を生かしましょう、人命助けましょう、何のために、この人を生かすことは何のためにいいんですか。いやだってね、人命を、この人を生かすのは OK、 この人は死ねみたいなことは言えないだろう。命はみんな尊い、だからみんな生かす、そうなんだけど、完全に意識がない人をものすごくお金をかけてずっと生かし続けることにもなる、それでいいのか。ところで完全に意識のない赤ちゃんがいつ亡くなるかもしれないけど、そこで生命維持装置を切れるか。ところで完全に意識のない、存分に生きた100歳の人が意識なくて生命維持装置につながっていると、それを切れるのか。人の命は同じだ、同じなんだけど、切るとナチスみたいだけど、じゃあ切らないとどうなんだ、そういう問題が問われた時に、そもそも何のために生きてるんですかっていう問いを避けて手段の話ばっかりしてきた。もうそんな理屈はどうでもいいから、とりあえず目の前の人を生かすのに没頭しなさい、はい分かりました、そんな理屈はどうでもいいから、とりあえず経済成長しなさい、はい分かりました、そんな理屈はどうでもいいから、とりあえず早くこの今日のこの仕事を今日中に仕上げなさい、分かりました、みんながものすごく目の前の各論のことをやるのに一生懸命になるように社会に追い込まれていて、で最終的に一体何のためにやってるのかはすっかり分かんないですね。
昔からなんですか、日本人は。
昔からだと思います。僕はこれはもう始まって以来ずっとそうだと思っています。それで、そういうことに対する根源的な問いかけがあんまりない社会なんです、ここは。
まあ、日本語にはよくこう「私は」とか主語がないって言いますよね。
え
まあその、まあ、日本語の言葉をしゃべること自体が
えええ
やはりその思考回路が公の思考回路になっているっていう
そうで
か。
すよ。例えばね、あなたはなんでそんなことするの？いや、生きてるからですってね。生きてるからさ、生きているからって、誰が生きてるの？主語ないんですね。実は生きてるからっていう言葉を言うのはいいことなんだけど、実はその自分が生きてるからなのか、子供が生きてるからなのか、社会が生きてるからか、首相が生きてるからかって、あんまり区別しないで使ってます。生きとし生けるものっていうとね、なんとなく日本人はすぐ分かるんですね。で、全員のことなんですね。逆にオールディビングクリーチャーっていうと、西洋だと神様がそれ以外にいるんだけど、日本では自分たち全員のことです。 We ですね、英語で言うとね。生きとし生けるもの We で、かつ You はいないと。まあそれはともかく、そういう非常にいい環境なので、あまり突き詰めずに住んできた。要するに基本的にはすごくいい社会なんで、恵まれた社会なんで、だけどいざ極限状況になってくると、何のためにやってるのかっていうことが全く見えなくなるんです。でかつね、目的が明らかに見えないことにも手段として美しいとみんなで褒めるんですよ。まあ、戦艦大和とかいい例なんですけど、明らかに目的的に間違っていましてね、
美しいには美しいですけ
よ
ど。
くわからないんだけど、涙を誘うことは事実なんだけど、そこで死んだ人は別に泣いてほしくてたら供養されるとも思わないんだけど、意味がないですから、意味がないことで死んじゃってるんだから。だけどとりあえずなんかその美しい姿をね、やっぱその手段は、目的はともかく手段として全うするその姿は美しいって言ってみんな涙しちゃう、そういう社会ですね。昔から目的を考えないですよ。まあみんな思うと思うんですけど、戦艦大和で死んだ人がですよ、たまたま特攻攻撃をしないで生き残っていて、4000人から何かが戦後生きてたとしますね。それは戦後復興に大きな助けになったと思いますよ。えりすぐりの会員が乗ってるわけなんだから、優れた人たちですよね。やれって言われて一生懸命やる人たちですよ。だから復興しろって言ったら大いに助かる。だからあの頃死んじゃった意味、何があるんですかって言うと、別に何のプラスもないです、実は。まあ、そういうふうなことをやっぱ日本人は考えずに手段に没頭するわけです。それでお受験エリートの人は特にそうです。なんかよく分かんないけど、いい学校行っときなさいってママに言われて行きましたみたいな人が、いい成績を取って、まあ医者にもたくさんなってから悩む人多いんじゃないですか。全然医者になるつもりなかったんだけど、なんか医者が医学部成績から行きなさいって言われて行っちゃって、
まあ、
後で悩む人多いでしょう。
そうですね、そういう方もいるんじゃないですかね。
たまたま手先が器用だったらまだしも、手先あまり器用じゃないけど勉強だけできた人が医者になった時には、
僕自身も父親と祖父見てて、であんまり才能がなくても医者ってこう毎日努力してれば世の中に認められる仕事かなっていうので、まあ結構消極的な側面で医者を選んだんですけど。
まあ見ててね、考えてやるのはいいんですけどね、抽象的にやっぱりよくわからないまま、なんかかっこいいぞとかってテレビドラマ見てなっちゃうとね、実態は大変ですよね。だから逆に言うと、見てて知ってる人ばっかりになるようにまたなるんですけども、 その同じような問題、その受験やってる人、いい学校行って、いい社会行きましょうって、医者じゃなければ、例えばその、それこそ法学部行きまして、その後何するんですかって、役人になりますとか、大企業のサラリーマンになる、弁護士になるって、みんなね、なんかその、なったらかっこいい、周りが OK っていうから、手段としてなるんですけど、じゃあ、弁護士になって何がしたいんですか、いや、生きていくためには、いや、生きていくためだったら、弁護士にならなくても、山の中でたまたま耕してても食えてるんです、人は食えてるんですよね。そこに何の価値の違いがあるの？っていうことを真面目に考えると、今の日本で行われてきた、特に戦後のこのお受験社会で作られた、こういう人たちは正しい、こういう人は間違ってるっていう体系自体が、まあフィクションもいいとこなんですね。この里山資本主義っていう本では、まあ、あなたが何をしようと勝手だし、弁護士でも医者でも官僚でもいいんですけど、やるのはそうとして、本来生き物なんで、食い物と水とエネルギーぐらいはある程度自分で調達できる道をそれなりに持っておいて、何かあった時に備えるぐらいのことをしておいた方が、安心して生きられるでしょっていうことを、まあ書いているんですね。まあそれに対してね、いわゆる批判っていうのが、まあ、あるんですよ。賛成も反対派も数字に基づかずに空想に基づいて議論している。